Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこです。今日も30分間よろしくお願いいたします。今日もね、今月ずっとなんですけれども、ひろちゃんがお休みということで、さえたんにお手伝いしていただいて、ゲストとしてお招きしながら進めています。さえたん、よろしくお願いいたします。ね、さえたん、この間は、はい、先週はね、さえたんの朝、はい、について聞いたんで、はいはい、今日はさえたの一日夜バージョンということで、ちょっと聞いてみたいなと。夜の生活ね。いや、っていうか、なんか3人やはるし、どんどんね、久しぶりに会って子供さん成長してはるしさ。
そうですね、うちそれこそみんなちょっとダンスをしてるんですけどね、
う
ん、同じとこに通ってるんだけど、うんうんうん、みんな年が違うから、うん、違う時間にレッスンに行くの。
なるほどな。
からね、うち今は水曜日しかみんなが揃わない。
うん、曜日も違う。
曜日も違う、うんうん、でもみんな学校終わってからダンスに行って帰ってきてなので、うん、誰かがいないんだよね。だからもうこんなに早くそんな時期が来るんやって思ってちょっとびっくりしてますけど。
そっか、う
ん、なんかなんかそれぞれ
順番ずつ帰ってきはんねんな。
順番ずつ、そんな感じ。
へ、
一番末っ子だけは近くの駅まで迎えに行ったりするけど、うんうん、なんか本当になんかこう今日は誰がおらんねやみたいな感じ。
もうそのあたりがもうわからなくなってくるのな。そうそうそう、大体ね、うん、だからやっぱり共有で Google カレンダーで予定を書いてほしい感じ
や
ね。
そう、それ言ったんやけど、ね、お母さんの予定は別に知りたくないって言われた。
でもうちもなんかあの Google カレンダーにクラブがあるないとか、朝練があるとか書いてほしいとか言ったけど、別にわざわざママのために、
そうや、ね、
うん、使ってへんものを使いたくない。
そうや、ね、
まあ、じゃあ紙に書こうかみたいにね、うん、なかなかあの IT 化できへんねんけど、ね、我が家は。
どっちもでも結局手書きですよ
ね。え、そうやね、うん、なんかもう寝てしまって明日朝練やったっけ何やったっけみたいなね。でももう自分で起きてるし、
う
ん、
ね、
あ、朝練かみたいな感じねんけどね。
夜はね、うん、結構ねこうまったりしてますね。
まったりしてるね。
まったりしてる。だから全然こう夜に一生懸命あれやっとかなこれやっとかなみたいなのがないのと、うんうんうんうん、あと子供が寝てからっていうスタイルではもうなくなったよね。やっぱり子供たちは子供たちで自分の時間を過ごすので、うんうんうん、まあお母さんはもう今から仕事しますっていう風に切り替えたりも、うんうん、
今日は死んだかんし黙っててぐらいの、
うん、それはなくなったかな。
そうやね、うん、やっぱりだからね、子供の成長でいろいろ変わってくることも、
ね、だいぶ変わりました ね、
あるんよね。ね、なんか昔ね、ようの一緒に講座をしてる時にね、10時ぐらいとか11時ぐらいとか、うん、子供がちょっとなんか寝たり落ち着いてからみんなでスカイプしよっかみたいな ね、 やってた。懐かしいよね。ね、まあ、今日はメインテーマはそんなちょっとした変化についてもお話をしていきますので、はい、30分間どうぞよろしくお願いいたします。はい、FM ギグ、いちこのスマートな整理術。今週のメイントークは子どもの成長に伴う生活の変化についてお話をしていきたいと思います。なんかね、はい、難しい
そう、ね、
タイトルやなと、ね、今読みながら思ったんやけど、はい、まあ、何かなっていうのはこう私たち フォー、まあ、私もしかしてアラフィフみたいな感じなんやけれども、うん、まあ、そんな風にこう私たちの成長とともに、うん、まあ、あの年齢がね経っていくとともに、うん、もちろん子供も大きくなってきて、
そうですね、
そのやっぱりこうサイダーと話してて何メイントークにしようっていう風に話してた時に、うん、さっきのねオープニングでもお話ししたみたいに、うん、昔はねそうやって11時ぐらいになんか子供が寝て10時ぐらいに寝てからちょっと仕事する第2弾っていうのがあったのができひんくなってきたよね、なんでやろうっていうのをこの間話してたんですよ、さえさんと、
うん、
うん、だからやっぱりそれはね子供たちの寝る時間が遅くなったっていうのは大きいよね、うん、
絶対あるよ ね、ただまあさっき私が言ったみたいに、うんうんうん、その寝るまでを手をかけなくてよくなったっていうのもあるから、うん、なんかこう同時進行ができるようにはなってきたよ ね、
ただそこに私たちの年齢という大きな壁があって昔は第2弾ができたんやけど、うんうん、よっぽどしなきゃいけないっていうのにならへん限りは それまでにも済ますような時間管理をしようっていう風な選択になってきたかもしれへんね、
第2弾の効率の悪いことね、
第2弾まで体力が続かない、
そう、
もう何やろ起きてはられんねんけど無理、
パソコン仕事はできないよね、
できひんね、うん、なんですかねこれは年齢や ね40、まあ5まではできてんね私
そう、
うん、だからセイタンまだできると思うけどあのね45を超えてからもう絶対もうね去年ぐらいから夜の活動が
夜の
パソコン作業とかが本当できなくなった、
私ねショートスリーパーじゃないんですよ、寝ないとダメな人なんで、うん、もう本当にまあ効率が悪いっていうことに気づいて、うん、もう無理やなって思う、
そうやね、う
ん、だってパソコンの前で寝てたりするもん、
うん、まああるし私は寝てへんかったりもするのね、んなんか、まあ、12時ぐらいまでとかは全然ほら子供起き、11時半ぐらいだから11時ぐらいまで子供がお風呂入り終わんのかそのぐらいやったりするやん、うん、順番に、そっから自分がお風呂入ってってなったらもう12時からしか何
もうできひんわ、
ね、それはもうできひんね、うん、それまでなんかやろうと思うことはやるんやけど、ちょっとなんかいろんな連絡が最近私やっぱこの2年間チャプター長をしてるので多いのかなっていうのはその時間にあるのもあるのかな、
う
ん、
だいぶだからそのスタイルは変化してきてるなっていうのはあるし、
う
ん、
そうよね、うん、
で子どもたちもだからうちはそうやって夜にレッスンに行くようになったりとかすると、うんう
ん、何時ぐらい帰ってきはんの、
8時半、うんうん、とかに終わってそっから30分弱ぐらいかけて帰ってくるので、9時前後なの。そっからご飯食べて、
うん、
で宿題してとかってなるから、
それは11時ぐらいになるよね、
なるなる、うん、だから4年生はちょっとかわいそうなとこもあるけど、
うんうん、一番下ってこう引っ張られるよね、だんだん寝る時間遅くなったりするよね、
う
ん、
で本人もそうやって遅くなるから、
うん、
まあ週に何回かしかはないけど、
うん、
やっぱり11時もう11時やから寝やっていうことが多いかな、
そうや、
10時では言わないよね、もうなんか
あだんだんな、
うん、10時やしもうちゃんと明日の用意できた、うん、とかっていう声のかけるのはするけど、うん、でうちの場合性別が姉、ねうん、ちゃんとこもそうやけど、うん、もう一緒にお風呂に入れないでしょ、
そうよね、それが大きいよね、う
ん、なんかだんだん時間がかかってくるから、うん、私と息子ももう入れないし、うん、ってなってくると5人がなんかこうね重なって入れないんだよ ね、
だからさやっぱの9時に一緒に寝てとか無理よね、まず
もともとできひん
けどできひんけどまず9時にもう絶対不可能やもんね、
そうやね本当にそうやけどね、それちょっと無理やねやっぱり ね
やっぱ子供が大きくなってくるとね、なんか女の子が下やってで小学生やったら全然ね、うちもそうやったけど、うん、一緒にお風呂入るっていうのはあるけど、だんだんやっぱり高学年に差し掛かり、
そうなんかもううちはお姉ちゃんが5年生ぐらいでもう一緒に入らないって言い出したから、
うんうんうんうん、
やっぱりそこに30分プラスかかってきたりとかするよね、回るね、
うん、
だからそういう意味ではなんかこうだんだん時間っていうのは遅くなってくるからこそ、なんかこうスケジュールの管理というか、 なんかこれまでにこれ終わらしとこなみたいな、うん、共通認識みたいなのはないとうまく回らなくなってきたかな、ね、
だから前は私もねなんか仕事のやり方本当あかんけど、
うん、
第一陣ではこれをする、
うんうんうん、
夜のバージョンではこれをするっていうぐらい、その一日をもう本当にフルに活用して仕事のタスクを考えてたりとかできたんやけど、
うんう
ん、その管理の仕方も変わったかもしれへんな、
ね、だからその分、うん、その日中 の、
うん、
あの自由な時間がやっぱり増えてきてたりとかするから、うん、あの 事務仕事はそれこそ朝のうちにするとか、うん、っていうのには変えてきたかな、うん、やっぱ夜にね無理ができないね
悲しいみたいな、
うんうん、でもほら
まあでも健康的よね、 そうそうそう、それの方がね、うん、
お肌にも影響するしね、まあ、
やっぱりこうリセットする、心のリセット、気持ちのリセットをする時間もすごく重要やし、うん、やっぱり夜は夜でぼーっとしたり本を読んだり、うん、ね、なんかそういう時間はやっぱり作っていかないと、うん、やっぱりちょっとねしんどくなってくるからね。まあそれもあるし、この当初は勢いで来たっていうのもあるのかもしれへんね。あるあるあるある、
楽しかったしね、それをガーってやることが、ね、
モチベーションがね、うん、モチベーションがないわけじゃないけどね、そうそうそうそう、初めのなんかね、ハイ状態みたいなのがね、うん、あったのかな、うんうん、じゃあ他にお子さんの成長、子供たちの成長で何が変化した？サエタン、
ね、うん、それこそね、こう実際に手取り足取り何かをやるっていうことは減るじゃない、
うんうん、
それこそそのトイレに連れて行くだのどうだのとっていううん、その本当にお母さんの体を動かしてっていうことがもうなくなってくるでしょ、
うんうん、そうよね、着替えさせてとかね、そう
そ
う
そ
う
そ
う、ないもんね、
その代わりだからね、こう大人じゃないとできない段取りをしておいてあげないといけないとか、例えばなんかこう、うんうん、
だからそこが難しいね、まあ、できると思ってるけどここはできひんっていう、そこがね、
うん、だからなんかここは親が関わっとかなあかんのかなとかっていう、うん、その見極めというか、やっぱりそのオーガナイズでいう俯瞰の部分、
うん、
から全体をちゃんと管理をしとかないといけないっていうところが一番変わってきたかな、うん、
マネージメント
よね、そう本当にマネージメントっていう感じがする、
うん、
かスケジュール管理にしてもそうだし、うん、その去年の夏にね大失敗したの、うん、うち
どんなこと
ずっとね下の2人は学童に入ってたのね、うんうん、私が仕事を始めてからだから1年生から下の子が1年生から学童に行ってたので、うんうん、夏休みの宿題とか全部終わってたの、
うんうんうん、
で去年転校してきて、うん、今子どもの宿題のその内容も変わってるし、
うんうんうんうん、
まあグダグダで、で夏は結構ダンスのねその発表会とかがあったりして、うんうん、その辺は私管理してたんだけど、うん、できるもんやと思って宿題何もしてなかったの、うんうん、そしたら1週間早くなったんだよね、
始まりがね、
そうで、うん、1週間早くなったのにプラスその宿題も変わってるとかっていうので、その始業式の前の日に全員が絵を描き出したりとかするんだよねで夕方になってから、うん、理科の実験するわとか言い出してもうグダグダになって、うん、でみんながリビングでやってたからお姉ちゃんと2人でベランダでカレーを食べた記憶があるの今日は
楽しいねそれ、
そうそう、うん、ちょっと今日はもう外で食べようかとか言って笑ってたんだけど、
うんうん、
あんまりにも私が管理をしなかったがために全員がグダグダになったのね、
うん、
であまだまだだから信じてっていうかね子供ができるってこうの、うん、してたけど、あ、うん、案外あかんでんなって思って、
う
ん、だから多少やっぱそのマネジメントっていうのは必要やなっていうのをすごく実感した、
うんうんうん、そっかそっか、
本当だから、だから
それが学童の先生がしてくれたはったことをやったよね、今まではね、
子供たちもそのスケジュールがあったらできるタイプなんだよね、うん、うちの場合はね、うんうんうんうん、それを私がスケジュールを切らなかったために、うん、なんかこうまだいいまだいいみたいな、うん、声はかけてたけど、
うんうん、だから本当夏休みってそれがすごい顕著に現れるよね。なんか私も今年とか去年とか忘れ、なんかいつかももう本当忘れるんやけども今年はね確実に夏休み入ってすぐに宿題を一覧表を作って、で一日にどれだけするっていうのは難しいけども、うんうん、それが俯瞰できるようにして自分で塗っていくような感じでやってたの、うんうん、ゲーム方式にね、うんうん、彼はどっちかというか塗りつぶしていく方がやれる人なんで、うんうん、一日にこれするっていうのは無理やからね、
うんうん、
あのゴールだけ分かればいいので、うんうん、でも去年か一昨年ぐらいに結構忙しくって夏の初めに、うんうん、それをやりだしたのが 2週間後ぐらいやったの、
うんうん、
結構8月そう、ほんならむっちゃないやん日がみたいな、うんうんうん、そうならやっぱりそれまではしてへんのね、
うん、
自分でこうスタートするっていうのはやっぱり無理やから、 それがあったらそれ見ながらなんか塗りつぶしていくとかいうことできるけど、
うん、
やっぱりそういう意味でもマネージメントなのよ ね、
そうね、だからこう、うん、本当にこう手取り足取りではなくマネージメントっていうのを、
うん、
こうお母さんちゃんとさっきの、ねうんうん、前今までお話した中でもあるけど、うん、お母さんちゃんと見てるよみたいな、うん、それがやっぱり重要になってくるかな、
ね、転校するとかね、
そうそうそうそう、声かけをするっていうのはすごく意識してやってることかもしれない、
ね、そうやね、うんまあ、最終的にはねそれも 点呼もなしに、ね、自分でねマネジメントもなくっていうのができたらね、うん、いいけど、まあそこをなんかお姉ちゃん見てたらやっぱり高校に 2年くらいなのかな、できる子で、
そうやね、うん、そうやね、まあ、楽しいこともいっぱいあるしね、うん、子供も、そう
ね、逆にほら自分がしたいことのために見ていると、うんうんうん、自分がしたいことのためにコントロールしてるような気がする ね、
そ,
う ね、
そ,
うね、
うん、かそれもこうコントロールっていうかね、スケジュールとかもこうやってするんだよとか、うんね、マネジメント的なこともこうやってるよっていうのはやっぱり伝えていくことによって家事と一緒でできてくるようになるんやろうなと思って、
いきなりはそれはできるわけないわね、
おんぶに抱っこじゃ困るし、うん、で私も3人見切れないから、
そう
よ
ね、
こうやっぱりそこも相談していってるかな、うん、で自分とのコントロールもあるしね、うん、お母さんこここうやからこの日おらんよみたいなとかっていうと、うん、じゃあこの日のお迎え誰が行くとか、
そうや
この日の晩ご飯どうするみたいなとか、うんうんうんうん、それはこうすり合わせをするようになったかな、
確かにね、うん、だからやっぱりこう私もこう出張があった時とかいう時に、うんうん、まあ、どうしても習い事の宿題をしたか英語の宿題したかんだかんとかいうのも、うんうん、やっぱりこう一つ声かけが必要なものは紙に書いてすべきことをって、うんうんうん、することみたいな、うんうん、何々する何々するとかすごいしょうもないことも書いて、それで自分でこうチェックしてとかいうのがあったら忘れへんけど、何もしんと、
そうね、
しといてなとかいうのは絶対無理やな。
ホワイトボードに書いてるかな、やっておいてほしいことをこれこれこれって書いて出ることが多いかな、
ほんならまたお姉ちゃんがそれを見て声かけてくれたりとかね、いうのもねあるし、やっぱそういうのが大事やな、
それは必要になってくるね、だからそのうまいことこう親が段取りを組んでおくっていうことかな、
そうやね、それには自分たちもその時間と余裕と、
そうで、そのためには自分をちゃんと、ね、コントロールしとかなあかんねんけどね、それが一番難しいよね、
そうやな、まあな、でもまあちょっとずつ成長に伴い、
うん、
私たちもこう成長していく感じもあるし ね、
そうね、そうだからなんかこう、うん、自分がずっと手をかけてきたとか、うん、やってきたことが、うん、あ、こんなに楽になるんやなっていうのがやっぱりこう急に来るというか、
そうね、それが一つ実感ができたらまたそれ頑張ろうってなるもん ね、
そ
うね、
でそれからじゃあ、うん、その次はどうなるかなっていうのはあって、うん、結構それがスパンが案外短いねんなっていうのが思った、
うん、例えば
なんかね、うん、今までとかだとその幼稚園行ってる間とか小学校っていう大きな括りで考えてたけど、子供の成長の方が早くて、うん、なんか本当に1年単位でスケジュールの管理だったりも変わっていったりとか、できることはもちろん変わっていくし、うん、こう親の対応っていうのはすごくこう、うん、本当にそれこそこう1学期単位みたいな、ね、そのダンスの例えばスケジュールが変わるとかっていうとこに合わせて結構目まぐるしく変わっていくから、こう親の俯瞰力ってすごい必要なんやなっていうのは思うかな、自分が一番大事なんだけど、そこはできてないんだけど、でもそれをやっぱり意識してる、どうやったらいいのかなっていうのは意識するようにすごくなったし、う
ん、へえ、うん、そっか、うん、じゃあなんか例えばそういうダンスを3人習ってはるのが結構最短、田中家では大きなイベントやね、
そうだからその、うん、直前にならないと、そうそう、例えば発表会がいつあるとか、
うん、
この前とか勝ち抜きだったんだよね、
うん、
ってなると勝ち抜くかどうかわからないから、うん、その次の発表会の日にちはどうするみたいなやったりとか、うん、っていうのをなんか結構考えないと、それも春休みの忙しい時期やったりとかしたから、うんうん、そういうのもなんかこう子供たちだけでは、まあ、メールとかの連絡も親に来たりするからね、
うん、習い事やしね、うん、なんかこの勝ち抜きであれやったけど、うちは上の子が吹奏楽部に中学の時は入ってたので、うん、逆にコンクールとかが夏に必ずあって、
う
ん、大会が、でそれも勝ち抜いたら、ま、なんかずっとね、
そう
そうそう、もう夏は潰れるみたいな感じあってんけど、うんうん、まあそれはもうクラブ学校の話なので、うんうん、もう自分たちで管理してるから ね、
ね、
先生と子供が逆に教えてよみたいな、
うんうんうん、そうだからね、それをなんか見に行くとかっていうのがやっぱり自分の中に入ってくると、
うん、
じゃあこの日も一応開けとかなあかんのみたいなんで、うん、結構そこがバタバタしたかな、うん、今回春休みね、
そ
う
か、
まあ、ありがたいことやし嬉しいことなんだけど、うん、そのいつまでも、ああ私も同じとこにおったらあかんねんなっていうのはすごく感じるというか、うん、同じように成長していきたいなっていうふうには思ってますね、
そうやね、う
ん、だんだん だん衰えていってるところもある
そればっかりです行き続くところはそこかみたいなね。
そうそう、子供がいるからこそこうスケジュールが決まるっていうのはきっとすごくあるし、だからちっちゃい時はなんかこう子供のためにすごく時間が取られてたような気がするけど、でもそれのおかげで動けてる部分はすごくあったんやなっていうのは思うので、
そうやね、まあまあだんだん本当に手は離れていくわけでね、なんかフォローするとこだけフォローするって感じなので、ね、まあ習い事のことでももう先生とお姉ちゃんが LINE で連絡をして、もう全然私の側のノータッチなんかもう例えば休会するとか、ね、やめるとか、もうそれだけ。なんかこの間も個別指導に行きたいって言い出して1年ぐらい行ってて、やっぱりやめて、ちょっとやっぱりバレエを増やすとか、なんかバレエを再開するとか休会してたところっていうのも、やめるには私の反抗を押しに行かんたんからそれだけ行った、
まあ、でもそういうのになってくる
かもね、本当に、ね、で再開するのはもう自分が連絡するみたいな、先生に相談がありますみたいな、
そうだ、ね、
なのでやっぱりそこがねだんだん手が離れていくので、まあ、違うところでなんか楽しめるようになってきたので ね、一緒になんか服見に行くとかね、
楽しみが増えるよね。
そうそう、カフェ巡りしようとか言われたりね。
あ、お姉ちゃんとはするわ、
うん、
お姉ちゃんとだけ美味しいもん食べに行ったりするわ
ねえ、だからまあいろんな楽しみ方がねできるようになってくるし ね、
だから結構本当にそれもあっという間やったなっていう気がすごくするので、毎日も子供のことでいっぱいっていうママも本当にあっという間にそういう時期が来るっていうのは私も聞かされてきたことだけど実感してますね。
なるほど、ね、3人やるからこその話かもしれへんね。はい、はい、では今日のメイントークは子どもの成長に伴って生活がどう変化するかでした。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、Q&A のコーナー。3回目にしてエコーがちゃんと聞いた感じで気持ちよかったです。はい、今日はね、これからのこの春から夏にかけての手抜きご飯、一体何かなということをさえたんにちょっとお伺いしたいな。
いっちゃん手抜きご飯といえば何ですか？
夏、
うん、冬は？
冬は鍋
やな。
もう鍋
いっぺんに終わるもんな。
そう、鍋がいい、やっぱりこう洗い物少ないっていうのが、
そうやね、
一番の手抜きご飯
ね。ずっと叫んでる。
そう、やっぱりね、ご飯といえば横に貼る高橋シェフに今ヒントをもらったんですけども、そうめん、
そう、麺類増えるよね。
ね、
昨日ちょうどうち昼ご飯に冷やし中華を作って、みんなで冷やし中華始めましたって歌いながら食べたんですけど、
歌いながらなんや、
なんか聞いてはるやん聞いてはるやん芸人さんで、でちょっと旗じゃない今日みたいなこと言ってたら全員で始めましたって言いながら食べたんです
けど面白いな。
やっぱ麺類は増えるよね、
増えるな、そうめん、なんか冷やしうどん、
ぶっかけ系ね、
ぶっかけ、なんか宣伝で見てたら、プチッとぶっかけみたいなね、
いっぱい出てる、なんかいろんなメーカーからいろいろ出てると思って、
そうそうそう、なんかこれやったら子供で作れるやんとか思ってね、
そう、なんか麺だけだと炭水化物オンリーになるので、なんかそこにネバネバ系を乗せたりとか、うちお姉ちゃんがクックパッド愛用してるのね、お料理大好きだから、でなんかこの前何食べたんって言ったら、そうめんに納豆とオクラ茹でたん刻んで乗してとかってすごい、ね、ちゃんと作ってて、あすごいねと思って、
そうやな、
まあね、野菜も食べれるし、なんかこういろんな具材を乗せた麺類、
なんかほらトマト乗せてもいいし、そうそう、なんかテレビの宣伝で見たんやけど、プチッとぶっかけそうなのか分からへんけど、麺っていうやつでトマト刻んだんと、なんか天かすみたいなんと、なんかいろいろなんか5種類ぐらいこうお皿が置いてあって、それをスプーンで自分でなんか取るみたいな形式で、
手巻き寿司みたいにね、
そうそう、なるほど面白そうみたいな、バイキングみたいな、ね、それがやっぱ手抜きといえば手抜き、夏ならではなのかな、
あとは私の手抜きはもう炒めもん、うん、とりあえず炒めとけみたいなのが多いかも。野菜炒めとか、
まあまあね、
家中にね、こう冷蔵庫にあるものを
炒める、
少しのお肉を味付けに炒めるめっちゃ多いかも。
増やすのにじゃがいも入れるぐらいの。
うちはとりあえず、うん、あのお肉メインというよりお肉が味付けみたいな。
でもさ、男の子が2人やし、あれじゃあ1人か、
うん、お姉ちゃん、私が食べるけどね。
そっか、うん、結構量がいる。
そうやね、うん、でも野菜でかさ増しすることが多いかな。だからなんかもやしやったりとか、
なるほどな、
ちくわとか、
うんうんうんうん、そっか、炒め物な、せーな。あとはパスタとかは、
パスタすごい量食べるからさ、うん、それこそ。
あ、そっか、
うん、でもパスタも増えるよね、
うん、パスタも多いかな、うん、夏は。な、でも夏はってわけじゃないかな、うん、パスタは。
旦那さんがいない時の晩ご飯にパスタ登場するよね、
うん、あ、私そんななんか
変わらない。
うん、変わらない。なんか、
ね、足りないらしいの、
パスタやからね。あ、でも確かにこうパスタでももうほんまねシンプルなパスタあかんよね。肉入ってんだかよね、うん、なんか肉というか
ベーコンとか、
ベーコンとか、あとなんかブラジリアンソーセージのパスタを最近教えてもらって、
なんかおしゃれな感じ、
すごいミンチみたいな、あの切った時になんていうの、ソーセージ違ってミンチの塊でスパムみたいな味だから結構味も濃いし、それでもう本当にニンニクとか茹で汁とか入れて、お野菜入れるだけでなんかちょっといい感じ。
そう、ね、麺類はいいよね。
うん、っていうのはなんかあの教えてもらって美味しかった。
なるほど、うん、あとはまあ丼ぶりかな。
あ、丼ぶりね。
私よ、ロコモコとかはよくやるから、
うん、あ、おしゃれやな。
え、だって、
うん、まあそうやねんけど、の、
う
ん、まあそ
ら
そうやねんな。だけどなんか私意外にロコモコを作ったことない。
あ、本当に。
なんかロコモコ作るやったら横に置く
みたいな。いや、かといってそんなのってハンバーグは手作りじゃない時ももちろんあるよ。なるほど、ね、けどなんか冷凍のとかでも、うんうん、お姉ちゃんのお弁当とかでもなんかレタスと
上に乗せねんな。
そう、レタスとハンバーグと卵、うん、目玉焼きだけでできるやん。
まあそうやな、うん、なんか私のなんかこうおっさんのお弁当みたいな感じかな。そうやって考えたらご飯あってハンバーグ、
そうそうそう、
野菜あってみたいな。
ハンバーグ定食やねんけど基本的には、
うん、まあでもなんかちょおしゃれやん、上に乗ってたら
乗せたらロコモコになるやん、うん、っていう感じ。
ちょっとやってみようかな、うん、今度。
ロコモコ結構出るな。
うん、そっか、うん、ハンバーグはあんねん、いつも冷凍絶対してあるし、作ってロコモコにするじゃん。
ロコモコにすると、
うん、いいですね。やっぱ丼ぶりものね、
も少なくてす
ごい丼ぶりものね。
うん、多いですね、
うん、はい、まあ、そんな感じでね、あの、この夏からの春からの手抜きご飯、
ね、皆さんどんなしてはるんでしょうね。
いろいろまあ今日つく話したことはヒントにならへんかもしれへんけどね、
もっとええのしてるわって言われるかもしれない、
ね、ぜひねお試しいただきたいなと思っております。
はい、 FM ギ
はい、今日も終わりに近づいてきました、まあ、今日もね、いろいろ楽家事についての話から子どもたちのね成長に伴ってどんなね、はい、変化があるかなっていうので ね、
そうですね、
お話をねしてきたんですけれども、はい、まあどうやったら自分たちのね時間が作れるのかなって考えた時に ね、やっぱり柔軟にいろいろ仕組みを作り変えることって大切やん ね、
そうね、ちっちゃい頃は本当にこう自分の時間なんてできる日来るんやろうかって思う、うんうん、ね、ような毎日でしたけど、それこそうち3人とかだと、うん、常になんかずっとバタバタバタバタしてたイメージだけど、ね
うん、
結構あっという間にあれ私結構
時間あるよみたいに
な、
ね、
ったなって思う、
ね、楽しみながら、うん、じゃあそこをねもっともっと柔軟にいろいろ変えることでさらに ね、
う
ん、
そうですね、
いろんなことが変わっていくので、はい、ぜひ皆さんいろんなことやってみていただきたいなと思います。
そうですね、なんかね、はい、いろんな気づきがあるとも思いますし ね、うん、ね、
はい、ではね、あの来週はちょっとそういう時間の管理についてね、はい、お話をねしていきたいと思っております。はい、はい、ではスマートなママを応援するいちこでした。ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。You're coming back down when you really don't mind. You had a bad day. You had a bad day.